日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りします。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区。私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。鹿島のいいねにフォーカス。皆さんこんばんは。12月12日木曜日、時刻は午後6時を回りました。この時間は日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカスをお届けいたします。鹿島の魅力をたっぷりお送りする30分間、どうぞお付き合いください。鹿島の未来を担う元気な子どもたちのコーナー、子どもにフォーカス。今日は平井中学校の活動紹介です。続いて大人にフォーカス。地域で輝く方々をクローズアップして、その方の生き方や魅力を発信。今日は鹿島スポーツセンターで行われたスポーツの祭典の模様をお届けいたします。どうぞお楽しみに。最後は地域にフォーカス。教育用生成 AI、 スクール AI を活用した模範授業と講演会が市内小中学校で開催されました。今回は中野東小学校の生徒のインタビューをお届けいたします。今日のご案内は地図です。
子どもにフォーカス。
それでは最初のコーナー、子どもにフォーカス。さあ今日はどんな笑顔に出会えるのかな。
今日の子供にフォーカスは平井中学校です。
部活について紹介します。これからサッカー部の紹介をします。僕たちサッカー部は顧問の先生2名と1年生7名、2年生9名の計18名で活動しています。僕たちは少ない人数で活動していて、限られた練習メニューしかできませんが、その中でもチームメイトと切磋琢磨して質の高い練習をしています。今は練習時間がとても短いですが、その中でも一人一人意識高く、自分たちのために常に全力で必死に練習を取り組んで一日一日を過ごしています。また早退前には市町村大会もあるので、そこでも結果を残して、来年度の早退では一昨年のベスト8を記録を超えられるように、全員が 100% の力で挑み、今までの積み重ねをその大会でベストを尽くしたいと思います。そして僕はキャプテンとしてチームをまとめ、自分たちの力で県大会の出場をつかみ取り、一つでも多く勝ち進めるようにしたいです。
これから卓球部の紹介をします。私たち卓球部は顧問の先生2名、1年生5名、2年生6名の計13名で活動しています。私たちは先輩たちが残してきた功績を引き継いでいけるように日々練習しています。そんな私たちの普段の練習メニューを紹介します。まず基礎のフォアハンド、バックハンド、続きのラリーをしてアップをします。そしたらサーブレシーブの練習をして、試合形式をするといった練習をしています。特に試合形式では一人一人が今までの試合で出た課題を意識して取り組んでいます。私たちは総体に向けて目標が2つあります。1つ目は県に出場できるようにすることです。2つ目は先輩たちが総体で残してきた記録を塗り替えることです。
これから男子バスケットボール部の紹介をします。私たち男子バスケットボール部は顧問の先生2名、1年生3名、2年生4名の計9名で活動しています。先ほど言った通り、私たちバスケ部は少ない人数で活動しており、とても練習メニューが少なくなっております。2人の顧問の先生のご指導のもと、日々練習に励んでいます。私たちは日々の練習で基礎的なことをたくさん行っています。そのため試合などで基礎を使うことができ、なかなかいい成績を出すことができます。それとは逆に私たちにも課題があり、私たちはディフェンスに課題があるので、それを解決するべく練習していきます。全員優しい部活なので、とても楽しく活動しています。
これから女子バスケットボール部の紹介をします。私たち女子バスケ部は顧問の先生2名、1年生6名、2年生6名の計14名で活動しています。 今から私たちの練習についてや大切にしていること、総体の目標について紹介します。私たちは普段レイアップやスポットシュート、対人などのさまざまな練習をしています。自分たちの苦手なことを分析し、それに合わせたメニューを自分たちで組んでいます。またチームで大切にしていることは、日頃からの生活態度、礼儀、バスケに取り組む姿勢です。誰にでも応援されるようなチームになるために常日頃から意識しています。そして総体では、勝っても負けても笑顔で引退できるようなプレーにするという目標を立てました。総体で良いプレーができるように、残りの少ない時間も仲間たちと一生懸命練習しようと思います。
これから男子バレーボール部の紹介をします。私たち男子バレーボール部は顧問の先生2名、1年生8名、2年生7名の計17名で活動しています。これから練習メニューや目標を言いたいと思います。日頃やっている練習はオーバーパスやアンダーパス、ボールのコントロールなどを大切にして練習しています。ですが、直していきたいところもあり、それは日頃の日常生活や生活態度があまり良くないところです。そのような部分はチームで改善し、日頃の学校生活の中で意識していきたいです。そして個人的な目標は、チームのキャプテンとしてチームのことを引っ張ったり、後輩や同学年関係なく注意すべきところはしっかりと注意できるようにしたいです。
これから女子バレーボール部の紹介をします。私たち女子バレーボール部は顧問の先生2名、1年生8名、2年生8名の計18名で活動しています。今から部活動の練習での目標と総体に向けての目標について話していきたいと思います。まず部活動の練習の目標としては、チーム内でのコミュニケーションを大切にし、ミスをしても声かけをしていくことです。次に総体に向けての目標としては、サーブカットを丁寧にし、3段で攻撃して点を稼ぎ、2日目3日目まで勝ち進むことです。これらの目標をチームで活かし活動していきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。
これから柔道部の紹介をします。私たち柔道部は顧問の先生2名、1年生9名、2年生3名の計14名で活動しています。私たち柔道部は県大会出場を目標に日々練習に励んでいます。その甲斐もあり、先日行われた新人戦では数名が県大会出場することができました。そして来年の夏に行われる総体では、全員が県大会に出場できるよう練習に励み、心身ともに成長していきたいです。
これからバドミントン部の紹介をします。私たちバドミントン部は顧問の先生2名、1年生17名、2年生3名の計22名で活動しています。人数が多いためできる練習にも限りがありますが、全員が練習に一生懸命励み、近日中にある大会や総体に向けて努力を積んでいます。今は練習時間がとても短いですが、その中でできる練習を考え、楽しく練習ができるようにしています。私はキャプテンとして、部員全員が部活に行きたいと思えるような雰囲気作りをして、大会では悔いの残らないように一生懸命取り組みたいと考えています。そして自分の役割に責任を持って部員を引っ張っていけるようにしたいです。
これからソフトテニス部の紹介をします。私たちソフトテニス部は顧問の先生1名、副顧問の先生1名、1年生4名、2年生7名の計13名で活動しています。私たちのチーム目標は団体戦で県大会に出場することです。先日行われた大会ではチーム一丸となって戦い、県大会に出場することが決まりました。また個人戦では毎年県大会出場を果たしています。日々の練習では実際の試合を想定して、誰とペアを組んでも力を発揮できるように個々の技術を高める練習を心がけています。厳しい練習ではありますが、先生と部員が一丸となって頑張っています。来年の総体では団体戦個人戦ともに県大会で活躍できるように、限られた時間を有効に使って頑張ります。応援よろしくお願いします。
これから美術部の紹介をします。私たち美術部は顧問の先生2名、1年生9名、2年生3名の計14名で活動しています。私たち美術部が大切にしているところは挨拶です。挨拶は人を元気にする役割があるので、その大切にしている思いが作品に伝わるように制作をしています。私の目標はコンクールで賞に入ることです。今はまだ賞に入ったことはありませんが、これからもっと努力して賞に入れるようになりたいです。平井中学校の部活紹介でした。
では平井中学校の数名の生徒さんに鹿島のいいね聞いてみたいと思います。好きな食べ物はありますか？
鹿島だこです。
鹿島だこ、今から年末年始に向けて大売り出しがあるかと思いますけど、歯ごたえもあるし甘くて美味しいですよね。
はい、そうです。
どうやっていつも食べますか？
茹でて食べます。
茹でだこね。そしてスライスしてお刺身かな。
はい、
ありがとう。続いてどんなところが好きですか？
鹿島の好きなところは、神宮ですね。
鹿島神宮、初詣には行きますか？
去年はちょっと行けなかったんで、今年はちょっと行こうかなと思ってますね。
令和7年のお正月ぜひ行ってください。部活は何部でしたか？
部活、自分は男子バレーボール部ですね。
勝利を祈願してきてくださいね。
はい、わかりました。
鹿島神宮は勝負の神様です。はい、好きなとこ教えてください。
鹿島市にある城山公園です。
どんなところが好きですか？
春になると桜が満開で綺麗なので好きです。
ソメイヨシノとか河津桜とか、はい、いろんな種類がありますよね。
はい。
平井中学校には桜の木はありますか？
はい、あります。毎年春になると校内で写真を撮ります。
はい、ありがとうございます。来年もね、満開の桜見たいですね。続いて最後の生徒さんです。鹿島で好きな場所は？
あ、平井海岸です。
平井中学校の校舎からカーテンを開けると真っ青な海が見えますね。
はい、
とても素敵な環境で羨ましいなと思いますけど、夏に海水浴を楽しむことはありますか？
あまりないか。
散歩するぐらいかな。
はい、そうです、はい、
この平井中学校から平井海岸まで歩いて何分ぐらいでしょう？
5分くらいです。
ぜひこの綺麗な鹿島の海守っていってください。
はい、
ありがとうございます。生徒さん代表に鹿島のいいところをたくさん教えていただきました。
今日の子どもにフォーカスは平井中学校でした。
来週の子どもにフォーカスは大野中学校の発表をお届けいたします。どうぞお楽しみに。こちらの子どもにフォーカスは毎週水曜日の昼どきになるな午後12時30分から再放送でお届けしております。大人にフォーカス。続いては大人にフォーカス。このコーナーではキラリ輝く皆さんにご登場いただきます。今日は11月30日土曜日、鹿島スポーツセンターにて第30回高齢者健康づくりスポーツの祭典が開催されました。その模様をお届けいたします。
皆さんおはようございます。今日を迎えるにあたりご準備いただいた皆様、そして今日も早朝からお手伝いしてくださいました皆様、本当にありがとうございます。今日参加者の皆さんのご体調はどうでしょうか？お元気ですか？ありがとうございます。大きな丸も返していただきました。元気が一番です。今日は無理をしないで、でも日頃の自分の体力を精一杯出し切って楽しい一日にしていきたいなと思っております。この回の司会進行は FM 鹿島の私水井美沙が務めさせていただきたいと思います。一緒に楽しみます。よろしくお願いします。お願いします。それでは第30回高齢者健康づくりスポーツの祭典、開会の言葉を榎本康久シニアクラブ連合会副会長より申し上げます。
それではただいまより第30回高齢者健康づくりスポーツの祭典を開催します。どうぞよろしくお願いします。
続きまして主催者挨拶、田口真一鹿島市長。
皆さんおはようございます。本日は第30回の高齢者健康づくりスポーツ大会に祭典に多くの皆様に参加をいただきまして誠にありがとうございます。今日会場に入って皆様の元気な姿を見て、鹿島市もまだまだ若いなと感じたところでございます。今日は多くのプログラムが用意されております。どうぞ楽しんで一日頑張ってください。ありがとうございました。
こんにちは。
どうも。
お一人で参加ですか？
はい、私自身はね、以上グループで来ております。
何地区でしょうか。
何地区だっけ。
地区じゃないの、サークル。
あ、サークルのグループで。
サークルは普段どんな活動してんですか。
スポーツ、水泳の仲間を作ってやっております。
今日は何かの競技に出ましたか。
私は参加をしてますよ。3つ参加してます。
あ、そんなに。
大当たりで。
参加してみてどうでしたか。
いやいや、初めてでね、ルールがちょっとから理解できないところもあったんですけどね、5番とね、6番と7番、これからまた頑張ります。
午後の部も出るんですね。
午後の大玉競争をやり終わりましてね、はい、今度はボール送りと玉入りと競争と、なんとか獅子奮迅の活躍をしております。
素晴らしいです。年齢聞いても大丈夫ですか。
84歳です。
元気に今日参加してらっしゃるんですけど、健康の秘訣は何ですか。
健康の秘訣はね、毎日自分なりの体操をやっております。
体を動かすことは大事なんですね。
もうそれが一番です。それと私はね、声を出してね、私は民謡をグループで今もってまだやってます。
もう姿勢がとても素晴らしいなと思いました。やっぱり民謡ですね。最後にお名前教えてください。
千田金一、千の田金一、お金一つしかないんです。
千田さん、ありがとうございました。
どうも。
こんにちは。どこの地区ですか。
サークル。
サークルではどんなことをやってらっしゃいますか。
グランドゴルフ。
あ、グランドゴルフ。今日は午前中の競技で、何の競技に出ました。
私はボール蹴り。
サッカーのボール蹴りに点数取れましたか。
難しかったです。でも一回取ってくれたあの人。
こうやってみんなで集まって運動会やるのはどうですか。
いいですね。童心に帰って。
日頃からそのサークル活動以外に健康にいいこと何かやってらっしゃいますか。
グランドゴルフやってるだけ。主人がほらシニアの役員やってるので、もう15年はやってるんです。プールからボーリングからずっとやってるんです。
グランドゴルフの一番の楽しみってどんなことですか。
私は運動、これが初めてなんです、グランドゴルフが。
夫婦で一緒にグランドゴルフできるのは幸せですね。
うちのお父さん少しゴルフ、会社のあれで少しかじってたのでね。
今日こうして本当に多くの皆さんね、大運動会楽しそうにやってて。
そうですね、こういうのは私好きですよ。
午後もぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
それこそありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
今日は午前中何か競技出ましたか。
出ましたよ。
何やりました。
ホールインワン。
どうでした。
外れちゃった。
お母さんはどうでした。
よかったです。
入りました。
入んない。通過。
通過。通過ね。これホールインワンはなかなか難しいんですけど、グラウンドゴルフとかやってますか。
前はやってたんだけど今はやってなくて、ずっと続けてない。
午後からは何か違う競技に出ますか。
出ますよ。玉入り最後。
ここ三笠地区なんですけど、三笠地区で何か高齢の皆さんで活動していることありますか。
ありますね。サロン、帰宅なるサロン。
サロンは集まって皆さんでお茶飲んだりするのかしら。
お茶はね、帰りにもらうけども、いろんな曲歌ったり、童謡。
童謡歌ったりね。
あ、なんだっけ、あれ低いやつね、専門が来てこと、すごくいいですよ。
音楽も健康の秘訣ですね。
本当。あとシニアになったらね、助け、後ろから来て助けてあげる、話聞く役とか、そういうのやったんだよ。よかったね。
これからも活躍してくださいね。午後も競技頑張ってください。
ありがとうございます。
こちらこそ。
どうもありがとうね。
今日来てくれた中で一番お年の数が多い人を紹介したいと思うんですが、90歳以上でいきましょう。はい、90歳以上のお父さん前に来てください。声を聞いてみたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
どこの地区ですか。
市崎です。
市崎。お名前を教えてください。
はい、と豊子です。
豊子さん、何歳になりましたか。
91歳。
おめでとうございます。豊子さん91歳。今日何か競技に出ましたか。
玉投げ。
大隣ゆかさそうです。はい、続いてどこの地区ですか？
三笠地区です。
三笠地区、お名前は？
材木八重子です。
八重子さんは何歳ですか？
91です。
91歳、おめでとうございます。はい、続いてどちらの地区ですか？
波の地区です。
波の地区、お名前は？
田中健と言います。
テルさんはおいくつですか？
90歳。
ジャスト、おめでとうございます。
90歳の女性さんに
憧れちゃいますね。私も90まで頑張りたいと思います。では男性です。どこの地区ですか？
鹿島地区です。
鹿島地区、お名前をお願いします。
大津安夫。
安夫さんは何歳ですか？
90歳。頭がいいです。
お誕生日はいつでしたか？
あ、9年2月18日
2月18日。はい、はい、90歳になりました。ありがとうございます。どちらの地区ですか？
九丁二丁目、はい、新町です。
あ、新町なんですね。お祭りの時忙しいね。お名前お願いします。
小倉三郎。
三郎さん。三郎さんはおいくつですか？
94歳。
おお、94歳。素晴らしいですね。今日は何か競技に出ましたか？
やってました。
何やりました？
大玉を転がし。
あの大きい玉を転がしたんですか？ありがとうございます。どちらの地区ですか？
はい、平井地区。
平井地区、何歳でしょうか？
92歳です。
お名前は？
高橋のまみ。
まさみさん、92歳です。はい、帽子がよく似合っています。ありがとうございます。どちらの地区ですか？
豊里地区です。あ、
豊里地区ね、はい、お名前は？
あ、西木より拓実です。
拓実さんですね。はい、拓実さんはいくつになりましたか？
はい、90歳と200日。
90歳と200日だって、すごいな。頑張りました。ありがとうございます。お名前教えてください。
90歳と9ヶ月です。
はい、ひろやさん、90歳、はい、今日は何の競技に出ましたか？
今日は甘えりとね、パターゴルフになって、
ゴルフのクラブでボールを飛ばすやつに出たんですね。はい、ありがとうございます。本当にみんな90歳以上で姿勢がピリッとしている、すごいなと思います。実は最高齢賞っていうのがあるんです。今日参加した中で女性で一番お姉さんの人に賞が与えられる、出頭豊子さんが女性最高齢です。おめでとうございます。豊子さん91歳ということで最高齢賞を贈呈しました。もう一回皆さん大きな拍手をお願いします。男性の一番最高齢を発表したいと思います。三郎さん94歳だったかな。三郎さんにも贈呈します。おめでとうございます。今日の参加者で90歳以上のお姉さんお兄さんたちは8人いらっしゃいました。閉会の言葉をシニアクラブ連合会稲葉副会長お願いいたします。
以上をもちまして第30回高齢者健康づくりスポーツの祭典を終了させていただきます。ありがとうございました。
皆さん早朝から長時間にわたりましてご参加いただきましてありがとうございました。今日はみんなの満点の笑顔、鹿島の中で最高の一番の笑顔をたくさん見ることができて幸せな一日でした。毎日毎日健やかに、寒くなりますけれども元気にお過ごしください。お疲れ様でした。
ここからは地域にフォーカスです。
教育用生成 AI のスクール AI を活用した模範授業が終了となりました。中野東小学校の6年生にお話を伺います。皆さんこんにちは。
こんにちは。
お名前お願いします。
石橋です。
土子です。
石井です。
小沢です。
はい、よろしくお願いします。まずは皆さん授業の感想を聞かせてください。
来てくれた先生が面白く説明してくれて本当楽しかったです。
どんな感じで友達の意見に反応したらいいか教えてもらったので、ためになりました。
教え方が丁寧でとても楽しい授業でした。
教え方が上手だし、あと反応の仕方のことを教えてくれたりしてとても楽しかったです。
お話の中で驚いたことを教えてください。
AI が心がないこととか、あと感情がないことが分かってちょっとびっくりしました。
AI のアメカさんのお話とか、好きな歌の話が聞けてすごいそれがびっくりしました。
AI も他の、ロケットとかと同じように、なんか使い方によって悪くなったりするっていうのが分かって驚きました。
アメカさんと、自分たちが使っているスクール AI のその知識みたいなところが、同じなんだなって思ってびっくりしました。
今までこのスクール AI っていうものは今まで使って授業はしていたんですか？
はい、使っていました。
いつも使っていてどうでしたか？
わからないことも質問してヒントをもらったり、そういう部分ですごくためになるなって思います。
今までどんな風に指示したことありますか？
なんか歴史の人物と話せるようなやつで、例えば織田信長とか徳川家康とか、そういう話したい人物を選んで話せるっていうモードをやってました。
AI の今回ね、授業と、合わせて人とのコミュニケーションみたいなものを一緒に学んだかなと思いますが、皆さんがここをしっかり学んだよっていうことを教えてください。
AI の、ことについてや、こう人とのコミュニケーションの、大切さが分かりました。
生成 AI の正しい使い方だったり、友達とどのように接していけばいいかなどがよく分かりました。
人とのコミュニケーションだけではなく、 AI とのコミュニケーションも上手に取れる方法を学んでとてもためになりました。
AI を使っての情報共有とかの使い方を分かったりして楽しかった。
さて最後にですね、先生は野球とかいろいろな指示を今していましたが、この後多分授業でいろんな指示をするかなと思いますが、4人ともどんな指示を今のところ予定してますか？
僕はアニメが好きなので、そのアニメの作品とかに例えて教えてもらえるといいかなみたいな。
僕も先生と同じで野球が好きなので、それに例えて教えてもらえるように設定したいです。
私はアイドルがとても好きなので、その立ち位置とかそういうコールとかの例え方を指示していきたいなと思ってます。
私はサッカーが好きなので、サッカーみたいに例えてくれると分かりやすくなると思います。
皆さんいろんな指示をしてね、楽しく授業の方もしてもらいたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、地域にフォーカスでした。今週の日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカスはいかがでしたか？過去の放送は FM 鹿島のホームページよりお聞きいただけます。今日のご案内は地図でした。
日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りしました。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所鹿島地区。私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。